猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第297回始まります。はい、今週はですね、猫月さんとスケジュール合わず私一人での収録になりましたということでご了承ください。はい、今日はですね、収録日の今日は3月の23日の土曜日ですね。昨日22日はもうポカポカ陽気で、神奈川はですね、20度超えだったんですけど、今日は10度、気温が、最高気温下がって、11度ぐらいですかね、横浜の最高気温は。もう、朝方ちょっとみぞれというか、あられが降ってましたね。もうびっくりしました。もう3月もね、終わりだというのに、桜も、やっと先週というか、まあ今週か、一昨日ぐらいに関東地方で開花したと、開花宣言が出たんですけど、まあ花冷えになるんですかね。はい。まあ、ちょっとこの10度という気温の寒暖差は厳しいですね、体調的に。風邪ひかないように気をつけて、生活したいと思います。はい。それでは本編、296回ホワイトデーの話の後半を、お聞きください。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
てて猫のしっぽ機の皆様、どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのあの、オルネポーこと、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで、私、ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分は、クリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後は、ぜひ、オルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。そして、オルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ。
とってとって。てとって。とってたてててと。とってたてててと。
確かにね、やっちまいましたね。
そう、やっちまったなって、やっちまいましたけど、うん、考えてみりゃ、確かにそういうギフト設定、特別な設定しない限り普通に自宅用になるじゃないですか。
はいはいはいはい、そうですね。
たまたまその配送先がどっかは、そのね、送付先がどっか違うところっていうだけ、自分の住所っていうのとは違うというだけで、あくまでも自分が発注して自分宛に送ったみたいな形になるんで、
うんうんうん、そうです
ね。そうすると注文主の名前どこにも出ないですよね、あれってね。考えてみる、うんうん、それはそうだと思って。
そうか、自分宛てですからね。
自分宛てだから。
ああ、そうか。で、それ
を注文するときは、だから、ちょっと慌ててたっていうか、もう、それこそデパートでが締め切りだったから、もうこれ急いで注文しなきゃと思って、慌ててたんで、
うんうんうん、
そういう細かいところのチェックがやっぱり漏れてたんですね。行き届かなかったんですよ。というちょっとアマゾンの罠にはまりました。
はまっちゃった
。罠じゃないですけど、まあ自分のミスなんですけどね、要はね。アマゾンでそのな何かプレゼントを直接送るときは気をつけましょうという教訓でした。
ああ、そうなんですね。いや、 私も気をつけよう、もし送るなら、
もしねアマゾンを使ってね送るときはそのギフト設定、ギフトですっていうのをなんかチェックするところがあるんで、
うんうんうん、
そうやるとさすがにね、
うん、
注文主の名前が出てくるんで、
うんうんうん、
大丈夫かなと。
へ、ね、うん、いや、やっぱり人のね、ちょっと失敗談聞いて、うん、あの、学べていいですね。
そうそうそうそう。
ね、ちょっと自分だったら、やっちゃったってなるけど、まあね、
そうそうそう、
やっぱりね、聞いとくべきですね、こういうのはね。
まあ、あの、うん、ポッドキャストやっててよかったなと思うのは、こういう失敗をしても、ネタにできるという、うん。配信のネタにできるという、ね、そう、転んでもただでは起きないというポッドキャスターの、あの、悲しいさがなんですけれども、まあまあ、あるあるですけどね、
うんうんうん、
まあ、失敗したことを、ね、もうあのくじけずネタにして前向きに生きるという、
うんうん、
なんですけれども、まあなんかね、だからちょっと悪いことしちゃったなと思うのは、うん、その
うん、
妹
差出人不明、
うん、差出人不明というか怪しい荷物が来て、で、
うん、
その妹の弟 の、 その奥様、まあ、義理の妹ですよね、
うん、
に送ったんですよ。でそしたらその奥さんが、うん、いや、なんかこういう荷物アマゾンから来たんだけど、もうホワイトで注文してくれたのって、うん、その自分の旦那さんに聞いて、いや俺はそんなの注文してねえよとか言って言うんで騒ぎになったと。なんでこの荷物っていうね。
うんうんうんうん。
そしたら、ね、私かなとか言って、いろいろ聞いて回ってくれて。うんうんうん、それ、アマゾンはそれです。品名とアマゾンで大体分かって、あ、じゃあ、確認のために伝票番号を送りますから、それで確認してくださいって言って、
うんうん、
まあ、まあ、それで、
まあ、うん、
ビゴでした
、分かった。
当たってました、うん、それでしたことなきは得たんですけど、
うんうんうん、いやでもよかったですね。なんかそのあんまり仲良くない人したらおかしいけど、うんうんうん、あの送るのにそこまでなんかあの密に連絡を取ってない、
そうそうそう、人だった
ね、人だったら
なんか
知らない、
そう、知らない荷物が来たら受け取り拒否で、ね、もしかしたら戻ってきたかもしれないよね
そうですよね、もうなんか、うんうん、知らない人からそんな、
そうそう、
なんかね、物届いたら怖くて受け取れないですけどね、うん、普通。いや、でもね、奥様がね、ちゃんと連絡、ね、
う
ん、
そうそうそうそう、
取っていらしたから。
はい、連絡取ってくれたんで、助かったんですけどね。
いやいや、助かりましたよ、本当に。
まあ、そういう失敗談がありましたという。
あ、
ちょっと、あまり、ハッピーじゃなかったホワイトデーでしたね。送った側なんですけど。
いや、でも、よかったですね。まあ、学べてよかったですね。
まあまあ、これでね、本当に学べてよかったなと思って、ちょっと送るときは気をつけようと思うようになりましたね、さすがにね。
うん。そうですね。
結構、デパート、さっき言った、その、三越だとか、そういうデパート系のネットショップだと、その辺が結構、こう敷居が、あの敷居というか、
うん、
あの送り方どうしますかっていうのは結構細かく項目があるんで、そこでまず外れることはないんですよ、
うんうんうん、
例えばあのお歳暮とかお中元だったら納車はどうしますとか、名前入れますかとか入れませんかとか、
うん、
っていうその基本はギフト前提のあれになってるんで、うん、自宅用だったら自宅、逆に自宅用ですみたいな感じの設定になるんで、そういうあのデパートのギフトのネットだったらそういうことはほぼハマることなかったんですけど、アマゾンって基本自宅用が多いじゃないですか。自宅とか自分用が、
そうですね、
それがベースになってるんで、なかなかギフトって頭に、ね、普通ならないですよね。
なんか差し出し場所が変わったら自動的にギフトになるってちょっと思ってました、
うん、そうそうそうそう、いや私も多分ね、うん、それぐらい、いつもあの自宅じゃないところだと自動的にギフトになるぐらいに頭しかなくて、
うんうんうん、
まさかその発信人というか注文主の名前が出ないとは思ってなかったんで、
うんうんうんうん、
まあちょっと今回はびっくりしましたね。
ああ、 いやー気をつけよう。
はい。まあ、そういう感じで、ね、うんうん、ちょっと皆さんのお役に立てたかなと。
そうですね。これからの皆さんにのお役に立てましたね。
ちょっとAmazonでギフトするときは気をつけましょうと。まあ知ってる人は当たり前だよ、うん、まだ当たり前だよねって話なんだけど。
あれ、うん、まあまあそうですね。知ってる人にねとってはね。
そうなんだけど、なかなかね。
うん、
普通はそう思い当たらないので、まあ、ちょっと罠が、うん、というか落とし穴がありますよっていう、
ああことですね、
ことですね、話でした。
奥様にはあげられたんですか。まあ、
で、うん、嫁ちゃんには近所の、
うん、
あのデパートというか、
うん、
まあ、そこの 食品売り場みたいな、
うん、
ところに入ってるそのテナント、なんかよくメーカー、うん、メーカーのテナントが入ってたりするじゃないですか。
はいはいはい。
でそこでちょっと小ぶりのやつを買って、買ってあげました。
うんうんうん、うん、いいですね。いやいや、相変わらず愛妻家ですね。
いやいやいや、そんなあのゴルフセットを送る発想はないので。
いやいやいやいや、いや私もでも、うん、
あ、ちなみにあれですか、あのやっぱりもらわれたのはクッキーとかそういうのが多かったですか。ああ、まあ、ゴルフセットは別にして、その旦那様
一人がクッキーで一人がチョコセットみたいなやつで、はい、あともう一つはなんかそういうクッキーだったりなんか、
うん、
あ、フィナンシェ、
うんうん
なんかマドレーヌみたいな、
はいはいはい、
うん、やつのお菓子の詰め合わせみたいな、うん、と、で父からゴジバと、うんうん、いう感じですかね、うんうん、甘いものが返ってきました。
なるほど。
これからしばらくのティータイムは、
うん
うん、心をウファウファで過ごせますね、うん、
そうですね、
はい、
成果発表も楽しみですけど。
はい、いきますか、成果発表。
いやで、あれですね、はい、あのいつも はあんまりそういうのはもらえないっておっしゃってた、確か前におっしゃってたんですけど、 お父様からはもらえたんですね、今回は。いただけたん
です。そうですね、そう、私がそもそも自分の、うん、そう、自分の父親はあげたら必ず帰ってくるんですけど、
う
ん、
あ、はいはい、そうだった、はい、そもそもあげてなかったって、
はい、
今まで。
そう、そもそも、はい。わざわざ北海道に送るのもちょっと、なんか忘れてしまってて、うん、毎回。
うん、うん。
うん、だったんですけど、なんか、うん、もうそろそろなんか、ちゃんとそういうのやった方がいいかなと思って。なんか、ガンダルフさん、ね、毎年一緒にラジオやってて、うん、ああ、親戚系にもちゃんとあげた方がいいのかなぁ、なんて思って。
いや、それはまあでもね、うん、まあ確かにね、そうやって気を使ってあげるというか、まあそういうふうにだんだんね、家族とか親戚にっていう話は、
うん、
年が上がるとやっぱりどうしてもね、そういうのはきちんとやった方がいいよねってだんだん思うようになりますよね。
うん、そうですよね。
あとはそのうちのパターンというか、
うん、
にもよると思うんですけどね。
そうなんですよね。
だからあの前にも多分ちょっとバレンタインの時も話したと思うんですけど、その嫁ちゃん その一家はどっちかというとそういうバレンタインデーとかホワイトデーでもちゃんとやり取りをきっちりやるタイプですけど、うんうん、うちのいつもの実家の方は全く何もないですからね、お互い。
あ、うん、
あのそれこそボンクレだけですね。
うんうんうんうん、
お中元とお歳暮とっていうぐらいしかやり取りしないので、
うんうんうんうん、うん、
まあそこは それぞれのうちのパターンによるんじゃないかなとは思うんですけどね。
そうですね、うん、でパターンがね安定してくるとまだやりやすいですからね。そうですね、それに合わせて臨機応変にやっていきたいと思います。
はい
はい、
というわけで今週の本編はホワイトデーの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。3月16日丸M さんから今日のいっぱい南洋酒造の花火ふやなふといただいてますが、花火純米吟醸室賀生原酒ということで、美味しすぎて飲みすぎた、ただし淡麗辛口好き、淡麗辛口好きにはおすすめしませんということで、猫の尻尾とバレラジ日本酒部のハッシュタグで、ツイッターに写真を送っていただきましたが、あーすごいですね、南洋酒造花火、初めて私も見ましたけど、いやこれはなんかね、美味しそうですね。ちょっとキラキラなラベルで入ってますが、純米吟醸室賀生原酒、うん、淡麗辛口好きにはお勧めしませんということで、少し甘口売りなんでしょうかね。まあ南洋酒造って書いてあるのでなんですけれども、割と南の方って甘、まあ、口のお酒が多いんですよね。はい、ありがとうございます。そして3月21日ケンチさんから、今夜はダイバー仲間との一献、つまみお酒を持参してということで、イエガーマイスターハーブリキュール洋麺酒の味 35% でコーラ割っても、もともとコーラ色ということで、洋麺酒のようなのリキュールということで、ちょっと緑がかったラベルで、ね、このカモシカですかね、なんかラベルが書いてありますが、イエガーマスターはドイツ生まれのハーブリキュールです。56種類の厳選したハーブなどボタニカルからゆっくりとエキスを抽出した後、オークダルで熟成させます。長く人々を魅了し続けた新法な味わいをお楽しみくださいというふうに書いてありますね。いや、美味しそうですね。はい、ありがとうございます。陽明酒のようなお酒ということで、続けて3月22日に検索したら、ざっくり言えばドイツ版陽明酒だとというふうに書いてありました。なるほど。うん、ね、こうリキュールでこういうふうに割とね、ハーブっていうか、いろいろなエキスを溶かしてるお酒って多いですけどもね。私はシャルトリューズが好きですね。この辺の陽明酒っぽいリキュールだとすると。はい。シャルトリューズゲール。緑のシャルトリューズ。あとそれから黄色のシャルトリューズと。2種類あるんですけれどもね。まあぜひ、陽明酒つながりで、ケンジさん飲んでみてください。これも面白いお酒ですよ。ちょっと、ドロッとね、シロップっぽい感じの甘い、甘口のリキュールですけどね。40度か50度ぐらいだったかな、確か。結構、度数高いリキュールですけれどもね。はい。このイエーガーマイスターというのも美味しそうですね。はい。いやー、実は陽明酒って私飲んだことないんですよ。なんで、本当にどういう味なのかよくわかんないんですけれども、まあまあ、なんとなくシャルトルースっぽい味かなと思いながら、はい、想像してました。はい、ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。3月18日、椿ライドさん、これ初めていただいたメッセージですかね。今はシャープ猫の尻尾を聞いている。さっきはシャープ地図日記を聞いていたということで、ツイートいただきました。はい。つばきライドさん、ありがとうございます。つばきライドさん、私もいろんなポッドキャストを聞いてるんですけど、あちこちにコメント 残しておられるので、ご孔明というかお名前はよく存じ上げてます。初めてね、こちらの方にもツイートしていただいて、このシュポも聞いていただいているということでありがとうございます。ぜひ、今後ともよろしくお願いしたいなと思います。先ほどちょっとね、ツイッターの方ではフォローをさせていただいたんですけれども、ぜひ今後ともよろしくお願いします。そして、同じ健二さんから296回前半拝聴、春もそこまで、今週は全般的に穏やかな陽気、桜も例年より早そうというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。オープニングもちらっと話したんですけれどもね、昨日あたりまでは随分暖かかった、ポカポカ陽気だったんですけれどもね、で、関東地方も開花宣言が出て、いよいよ来週にはもう満開、来週末ぐらいには満開になるかなという感じなんですけれども、まあ春はそこまで。でも急に今日花冷えというかですね、寒くなりましたね。10度ぐらい気温が下がって。はい。まあこのまま少しずつ暖かくなってくれればいいかなと思うんですけど、なかなかね、三寒四温じゃないんですけども、暖かくなったり寒くなったりと、体調管理には注意していきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。そして、イクラムさんから、同じく296回ホワイトデーの話前半を聞いていただいて、ホワイトデーに職場でチョコをいただいた人にはお渡ししました。嫁からもらってないので何もせずです。汗と。いただきました。はい。ありがとうございます。はい。私も嫁ちゃんの、ね、親戚というか、まあ、義理の弟くん、妹くんにもらったんで、くんの、あ、弟くんの奥様ですね。ですから、と義理の妹ちゃんにももらったんで、一応そちらの方はまあ、お返しはしたんですけれども、会社の方はですね、なんかちょっとたまたまその日休ん、3月14日ってたまたま休あの年休かなんかで休んでいてですね、タイミング合わなかったんで、私そびれたというか、結局会社で一つだけもらったんですけどね、同じ部署の一緒に仕事してる方からね。結局渡しそびれてしまいました。なんかタイミングしたんで今更渡すのもなぁと言いながら、どうしようかなぁと今悩んでるところです。はい。ありがとうございます。あ、そして、嫁からもらってないので何もせず。私一応嫁ちゃんからももらったんで、嫁ちゃんには返しましたよ。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。と、まあ、オープニングでも話をしたんですけど、今回私の一人喋りになったわけですけれども、ちょっとここに来てですね、まあ、私の方の仕事は相変わらず気持ちでバタバタしてるのもあるんですが、猫好きさんもちょっと、プライベートの方いろいろお忙しいようで、ここ数週間ぐらいは、スカイプ収録が難しいかな、ということで、当分、私の一人喋りはまた、復活するというか、一人喋りでの収録配信になりそうな感じです。はい。まあ、取り溜め分がいくつかあるんで、本編はね、猫好きさんと一緒に撮った、本編を流そうかと思うんですけれども、まあ、それ以外の部分のコーナーに関しては、私の一人喋りが当分、続きそうな感じです。ご了承ください。はい。ではいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャスト@gmail.com。 オフィシャルウェブサイトは http://catstalepodcast.caesar.net。 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。